心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごとへようこそ。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もね、鍋友の皆さんからいただいたレターをご紹介していきます。内容としてはですね、夫婦の、関係のトラブルであったり、結婚のタイミングについて、あとは性格診断、自己分析についてだったり、いろいろですね。はい、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。では早速いきましょう。鍋友メンバーのいくらちゃん、いつも楽しく拝聴しております。ところで最近インフルエンザ A 型が流行しているらしく、私もその流行にまんまと乗ってしまいました。あ、そうなんですね。もうインフルエンザって流行りだしてんねや。数日前に親友が遠くより私の住んでいるところに初めて足を運んできてくれました。一泊でしたが、市内をしっかり観光し別れた後、次の日から体調が悪くなり、病院へ行くとインフルエンザ陽性。夏季休暇を合わせての3連休後にまた5日病欠。あー、連休取った後にインフルなっちゃったってことなんや。で、インフル長いからね、熱冷ましてからも数日はこう外出控えてねみたいなのもあるんでね、まあ5日病欠になっちゃいましたと。会社には申し訳ないなと思いながら寝込んでいたら、夫に去年はコロナ、今年はインフルで休みかい、年に1回大病で連休とかふざけてる、俺にもうつるやないか、これから遊ぶときは6時間で帰宅しろ、しっかり反省せえと言われてしまいました。しっかり反省せえか。過去その他風邪などで休んだことありませんし、うつるやないかと言ってた本人はなぜか私のそばで仮眠取ったりしてました。苦笑い。毎年気をつけててもインフルエンザにかかる人はかかるし、私もインフルエンザは数年ぶりの感染でした。仕事に対しての責任はあるし、職場の人、夫に申し訳ない気持ちももちろんある。ですがかなり責められます。年に1回でもやはり怒られることですか？社会人として失格？はい。ちなみに米印ということで、今の会社は2年目、病気で休むのは2度目ですということで、はい、いくらちゃんですね、レターありがとうございます。まあまあ大変でしたね、インフルエンザ。高熱出るしね、結構熱ね、引いたら楽になりますけど、もう一番しんどい時めちゃくちゃしんどいですからね、しんどすぎて寝られへんみたいな。寝たいのに寝られへんぐらいしんどいんで、まあね、かなり大変やったと思うんですが、そんな時に夫に反省せえと怒られると、ダブルでしんどいですね。そうか、そんな状況やったか。まあそうですね、この夫、旦那さんのお気持ちとか状況はわからないんですけど、このいくらちゃんのレターを読む感じ、いやまあね、インフルエンザって別に気をつけててでもなるときはなるし、限界あるじゃないですか。それはね、ならへん人はとことんならへんと思うし、気をつける気をつけないね、いろいろあると思うんで、それはね、かからんようにするのも大事だと思うんですけど、限界あると。まあコロナとかもそうですよね、あんだけ流行ってたらね、それはなるでしょうっていう感じなんで、だからいくらちゃんの言ってることはごもっともやなって思うしね、え、それはもう病気2年連続インフルとかコロナで数日休みますっていうのも全然よくあることやと思うんで、まあ、そんなに怒らんでもとは思いましたけどね、正直ね。だから逆にそんなに怒らんでもって思うことにそんなに怒ってるってことは、まあ旦那さんもなんかあるかもしんないですよね、思うところが。こう過剰に反応してる部分があるかもしんないじゃないですか。まあ何やろ、仕事に対して思うところがあったり、その他生活で思うところがある、うまくいかない、イライラしてる、なんかモヤモヤしてることがあるっていうのが、まあいくらちゃんのインフルエンザっていう現象を見て、なんかこう怒りっていう感情でバーンってつながって、どっかにつながって出てきたかもしれないですよね。そのいくらちゃんが、奥さんが、 風邪でインフルエンザで寝込んでることそのものに怒ってる、反省せーって、それ自体怒ってるとも思えないんですよね。それがきっかけでなんか別のモヤモヤとか別のなんかことが引っ張り出されるというか、それがあるからこそこのインフルで休んでるっていうのになんか怒っちゃってるみたいな、そっちがなんかありそうな気もするんですけど、これはでもね、旦那さんのことなんで分かんないです、分からん旦那さんの話を聞いてみないと分からないんで、もうこればっかりはなんとも分からないんですが、まあこれでねそんなに怒るってことはちょっとそういう部分あんのかなって思いましたけどね、このレターを読む感じやとね。で、逆にお聞きしたいのは、このイクラちゃんのねご家庭は普段どうですかね、夫婦関係。普段からもう夫はガミガミガミガミ怒ってて、常に怒鳴ってるっていう感じなのか、いつもはまあ優しかったり、お出かけも二人でするし会話も全然あるけど、まあある時急にこういう風に、噛みついてくるというか、かなり怒ってくる。っていうか去年コロナで休んだ時って怒られたんですかね。去年は怒られてなくて、今年インフルで休んだ時に去年はコロナでも休んでてって言って去年の話が引っ張り出されてきただけなのかな。で、逆に言うとなんか前からずっと怒ってるっていうよりはほんまに最近のことだけなのか、この風邪でインフルで休んだ時限定の話なんかとかね、ちょっとその辺も気になったんですけどね。ただまあ何度も言うようにこれはもう旦那さんの問題でもあるので、これはもうね僕もどうしようもないし、いくらちゃんもどうしようもないですよ。夫とはやっぱ他人ではあるのでね、その人がどう考えてて何を思っててでどうしてるのかっていうのはやっぱり本人が自覚してね、こう喋ってくれたりとか、こうアクションを起こしてくれないことには何ともできないんで、まあそういうねお話し合いとかができたらいいなとは思うんですけど、まあまあまずはそうやな、そのいくらちゃんの今回の件はまあいくらちゃんは悪くないかなって思うし、インフルでねかかりたくてかかったわけじゃないし、しんどかったじゃないですか。だからまあそんなにねそのこと自体は気にしなくてもいいかなって思うんで、大変でしたねって思います。で、今後ちょっとご夫婦の関係とかで思うところがあるとか、なんかどうやらこういうことらしいですみたいなのがあったらまたレターいただければなと思うんですが、はい、今日はこんな感じで一旦指名させてもらえればなと思います。はい、レターありがとうございました。では続いてですね、アメンボさん、拝聴させていただいて2年半、いつも勇気をもらっています。はい、ありがとうございます。結婚のタイミングについてご相談させていただきたく初めてレターを送ります。お互いに現在26歳、大学時代から付き合い始め約6年の関係です。それぞれの転職や私のメンタルの不調が重なり籍を入れずに今に至ります。現在は福岡と東京で遠距離です。彼は IT 系勤務で出向で東京にいますが、いつ福岡に戻れるかわからない状況。スキルアップを考えると東京の方が仕事の幅はあるけれど、いずれかは福岡に戻りたいそうです。ちょっと筋トレ後なんで筋トレ後なんでちょっと息が浅いかもしれないですけど、はい、気合を入れて後半読みますね。また激務なこともあり30歳までには転職を考えています。私は前職が体力精神的にきつくメンタルの不調がありましたが、4月から新しい会社で働き始め今は落ち着いています。お互い結婚する意思はあり、28歳までには籍を入れること、彼が福岡に戻ったら同棲することは話しています。遠距離の状態でも籍を入れてもいいんじゃないとは話していますが、彼は乗り気ではなく、確かに福岡に戻れる目処も立っておらず簡単に決められることではないと思います。結婚のタイミングってどう決めたらいいのでしょうか。彼は何が不安なのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。はい、アメンボさんですね、レターありがとうございます。結婚のタイミング、はい、で今アメンボさんは福岡で働いていらっしゃって、彼氏さんは、IT 系勤務で出向で東京にいますが、あ、だから福岡の会社に勤めてるけど出向で東京にいるという状況ですね。でいつ戻るかわからんと。でこれレター読んでる限り結婚しようねっていう話は一応ついてるんですよね。 28歳までには籍を入れることで、彼が福岡に戻ったら同棲することは話していますっていう状態なんで、それで良くないですか？ダメなんですか？28歳までには籍を入れるっていうことは決まってるので、まあまあ、それはね、アメンボさんからしたら別に遠距離の今でも籍だけとりあえず入れちゃってもいいんじゃないっていう話はしてるけど、受け入れられてないっていうのはあるけど、そんなにあれかな、早籍入れときたい事情があったりするんかな。あ、あ、てか、だから6年の付き合いです。だからアメンボさんは多分結婚したいっていう意思は早々にも固まってて、まあ早結婚したいというか籍入れたいっていうことは言ってたけど、まあ彼氏がなんやら転職というか、その出向してもうた、東京行っちゃったとかで、それで帰ってくるのいつかわからんとかあるし、まあ私のメンタル不調が重なりっていうのもあるので、そういうタイミングもあって、籍入れたいっていうのはずっと前から、何年も前から言ってたけど、まあいろいろあって入れれてないで、特に彼がほなはよ入れようかってすごい乗り気というか、じゃあさっさと進めましょうってやってくれるかと思ったら、まあのらりくらりって感じなんかな。うん、わかったとか、いやまあちょっと仕事が落ち着いたらかなとか、なんかこうなんていうかな、なんとも言えない返事ばっかりして、こう待たされてるみたいな。でついにもうちょっと期限決めたいみたいな話になって、28歳っていう数字が、まあ、どっからか出てきたんでしょうね。多分アメンボさんが提案したんかな。私は28までにはじゃあ結婚したいですとか言ったのかな。で彼が一応、まあ、分かったみたいなことを返事したんかな。なんかそういう状況がなんかちょっと見えてきた気がしたんですけど、これは間違ってますかね。でつまり、彼がどうしたいかがやっぱり全然分かんないんですね。ほんまに結婚したいんか、いつ結婚したいのか、私とのことどう思ってんのみたいなのがなんかはっきりせえへん。で、はっきりせえへんまま彼が今東京で遠距離やから余計不安になるし、何考えてんのかな、この後ね、こう私たちの関係どうなっていくのかなっていう。で、まあ籍を入れるっていうのはある意味こう強烈な縛りになるじゃないですか。やっぱ結婚したっていうのは大きな、あの二人の絆っていうか契約ですよ。だからその籍入れたっていうのがあったら、メンボさんも安心して遠距離だろうがなんだろうが待てるというか、まあそうやな、待てるわけなんですけど、私は福岡で、あなたは東京で、まあいつね福岡に出向から戻ってこれるかわからんけど、お互い頑張ろうってなれるけど、籍入れてない状況やったらやっぱり不安やしね。まあ不安定な状況じゃないですか。お付き合いって付き合いましょうって言って、それで付き合ってるだけなんで、結婚みたいにね籍入れてんのとはわけが違うわけで、まあそういう感じなんかなっていうのが、まあ僕がねレター読んで感じたアメンボさんの状況かなって思うんですけど、じゃあどうしたらいいかと、まあ、結婚のタイミングってどう決めたらいいのでしょうか。彼は何が不安なのでしょうか。じゃあまずね、彼は何が不安なのでしょうかについてお答えすると、これは分からないです。彼のことなんで彼に聞くしかないですねもうこんな回答で申し訳ないですけど、でもそうですよ。僕がね、そうですね、どうですかねっていくら考えてもやっぱり想像の域を超えないんで、やっぱねこういう大事な話は直接聞いて自分の思いも伝えないと、それが勇気いるわけなんですけど、それをしないことには永遠に不安やし、もうこう不安なこと考えてるときってどんどんどんどん悪い想像とかね、嫌な想像とか、うまくいかなかったらどうしようとかね、もし彼がこんなこと考えたらどうしようとかね、そういう分からんくせにいろいろ想像して余計悪いこと考えちゃうってなるじゃないですか。だからやっぱね、そこまで不安というか、彼何考えてんやろ、ほんまに分からんっていうことであれば、やっぱり一度話さないとこれはどうしようもないかなって思います。で、まあ一般的に言うと、まあ、男の方があんまり結婚急いでないっていう事実はあると思うんですよね。20代、お互い26歳ですよね。で僕らが結婚したのって25の時なんですけど、まあ周りからしたらかなり早い方でした。 まあ僕のね友達周りやとやっぱ30前後ぐらいでようやくなんか結婚とか増えてきたなっていう感じで、25とか26の時は全然結婚とかやっぱしてなかったし、男は特にそうでしたよ。まあ、全然考えてないみたいなまだ、まあ、仕事頑張ろうかなみたいな、なんかそんな感じで自分が結婚するっていうイメージができてない人がかなり多かったんで、やっぱのんびりしてる人の方が多いと思いますよ。だから彼女から結婚とかそういうことをほのめかされても、のらりくらりとしてたりとか、急いでないしね。で彼女は彼氏がプロポーズしてくれるのを待って、次の私の誕生日かな、次の彼氏の誕生日かな、バレンタインの時かな、クリスマスの時かな、ハロウィンの時かなみたいな風に、付き合った記念日かなとか言って、こうまだかなまだかなって言って、2年3年待ってるみたいな友達も、僕の周りにはいましたでまあそれはね、まあ別に全員がそうとは言わないですけど、まあ男は結構のんびりしてる人の方が20代はやっぱり多いのかなっていうのはあるので、まあ彼がなんかそんなに積極的に話進めようとしないのもまあわかるんですよ。まあそういうもんかなみたいな、そういう人多いやろなっていう。だからこそもしかしたら彼は何が不安って書かれてるんですけど、不安なことあるから話進めないとかじゃなくて、単に優先順位が全然高くないっていう、単にそういうこともあるわけなんですよね。なんかアメンボさんとの結婚が後ろ向きやとかね、結婚したくないとか、ほんまはもっと仕事一本で生きて結婚なんかまだまだ先やと考えてるとかね、他に思いを寄せている人がいるとかね、まあ、絶対どうとは言えないですけど、なんかそういう具体的ななんかこう結婚に進めない要因があるというよりは、むしろなんとなくぼやっと彼自身もね、何かが不安やからとか何かが嫌やから話を進めてないんですじゃなくて、なんとなくぼやかしてるだけ。本人も結婚したいのかしたくないのかよくわからんし、いつしたいのかもよくわからん、というかまだそんなにイメージできてませんみたいなそういう可能性も全然あるやろなとは思うんで、だからまあ話すしかないですよね。これはもう話さないと分かんないし、でアメンボさんの気持ちもしっかり伝えたらいいと思うんですよ。結婚したい結婚したいっていうのだけじゃなくて、まあ今までもねそういう話されてると思うんですけど、こうなんていうかな、今不安やと、距離も離れて不安やし、あなたが何考えてるのかも分からんから不安やし、結婚の話してもなんかのらりくらりね、なんかしたいんだかしたくないんだかようわからへんそんな返事をされてもうどうしたいのかわからんと。私も言うてね26で28とか、30ぐらいまでには結婚したいと考えてると。であなたがずっとそんな態度やったら私も考えなあかんとそういう話じゃないです か、 だからそこまでなんか腹割ってね話してもいいのかなとは思いました。で結婚のタイミングについてはもうこれ人それぞれやし、やっぱ勢いで結婚することが多いかなって思うんで、ベストなタイミングなんてないです。僕は早結婚したらいいやん派なんで、なんか待つ必要なくて、遠距離だろうがなんだろうがもういいと思ったら早結婚したらいいと思ってるんですよね。で実際僕らもね25の時結婚しましたけど、僕が銀行員を辞めてね、ベトナムの会社に転職しますってなるタイミングで結婚したんで、結婚していきなり遠距離でしたそんななんかようわからん状況の時に結婚したんですけど、あ、なんかこの辺の結婚決めた時の話とかなんか過去にしてたと思うんで、ちょっと探して放送にくっつけとくかちょっと考えときます。また放送のラストの方でちょっとアナウンスしたいと思うので、一旦ちょっとこのままね、進めたいと思います。はい、という感じでいかがでしょうか。アメンボさんね、応援しています。頑張ってください。では、次のレターですね。ナベトンメンバーの方、ほくろさん。大木さん、ゆみさん、いつも参考になる配信ありがとうございます。ほくろと申します。お二人は MBTI をご存知でしょうか。性格診断のようなもので、これが驚くほど正確に自分の性格を当ててくれるんです。韓国ではアイドルがプロフィールにも書くほど流行っています。お二人の MBTI がとても気になります。可能であれば診断結果を教えていただきたいです。私の勝手な予想ですが、大輝さんは ISTP、 由美さんは ENFJ だと予想しています。ちなみに私は INTJ ですこれからもずっと応援しています。はい、ありがとうございます。でこのね MBTI っていう話なんかやっぱそんなに人気なんですね。実はもうこの半年ぐらいで3通ぐらいレターいただいてて、ご存知ですかって言って、はい、でなんかそんなに流行ってんねやってなんか改めて思いました。ご存知ですかね、あのお聞きの方で。これ過去にもお話ししたんですけど、僕ね一回やってみまして、ネットでできるやつでね、でそれ管理者タイプとかいう、タイプでした。でただね、この MBTI ってやつね、僕やってみたんですけど、めちゃくちゃ大変やったんですよ、質問答えんの。え、まだあんの？まだあんの？っていう、もう10分以上かかったかな、答えんのに。もうめっちゃ大変やったんで、もうやりたくはないんですよ。答えんの大変やな、みたいな。で、ね、MBTI ご存知でしょうかって言っていただいて申し訳ないんですけど、代わりと言ってはなんですが、ちょっと MBTI の性格診断的なやつの代わりになるね、可愛いものをね見つけました。でこれがねポケモン自己診断というやつで、株式会社ポケモンセンターというね会社があるんですよ。ポケモンセンターを運営してるね、会社で、これの採用ページに、自己分析ができるね、ちょっと簡単なツールが、掲載されてるんですよ。で16個の質問に答えて、どのポケモンの要素を持つ人材になるか診断してみようってやつで、でこれね、MBTI 診断と同じなんですよ。こう思う、なんとかですかっていう質問があって、はい、いいえ、どちらかというと、はい、どちらかというと、いいえ、みたいな。4つの選択肢からどんどん選んでいくっていうスタイルで、やり方は一緒なんですよね、MBTI と。で、これは16個の質問しかないんで、もう一瞬で終わる。質問もめちゃ簡単やし。だから、これは、パパッとやりやすい。なので、お聞きの鍋友さんでね、今、手が空いてる方は、ちょっとスマホでね、説明欄に URL 貼ってるんで、まあ、なんやそれと思う方はぜひ一緒にやってみてください。株式会社ポケモンセンターの採用ページにあるポケモン自己診断と自己分析というやつです。で僕ね平成4年生まれなんで、ポケモン世代ど真ん中なんですよね。もうど真ん中です。なんでポケモン自体にも愛着があってね、あ、なんかこう興味あるなっていうのでやってみたんですけど、どうですか？終わりました？まだ早いですか？はい。これね、僕やってみたところ、ポケモンが判定されました。コダックでした。アヒルポケモンの黄色い色したコダック。不思議な能力を持て余し、いつも頭痛に悩まされている。たまに不思議な力を使うっていう図鑑の説明なんですけど、コダックでした。で、これ何かっていうと、黙々と考える研究者タイプ、慎重に深く考えて最終的に納得のいく答えを出そうとします。物事を考えている時の集中力が高く、一度にたくさんのことをこなすことより一つのことに没頭する方が結果を残せます。一方で考えや感情があまり表に出ないので、周囲にうまく真意が伝わらないことが多いです。そのため長所に自分で蓋をしていることも、また細かなことを考えすぎてしまい決断ができない一面もあるので、周りの反応も見ながら自分らしさを出していける環境を探してみましょう。成果物一つ一つにクオリティが求められる仕事が向いているかもしれません、というフィードバックだったんですけど、まあまあなんかわかるなーっていう感じでまあまあ話のネタにはなる感じの自己分析かなと思うので、よかったらやってみてくださいっていうのと、普通にポケモンがね、どんなポケモンいんのか気になって、これだから何種類ぐらい用意されてんやろう、ちょっと全然わかんないですけど、僕はコダックやったんですけど、なんか他にどんなポケモンいるんかな、ピカチュウとかやっぱいるんかな。やっぱこういう時って第一世代のポケモンだけなんかな、最近のポケモンとかはあんま出てこへん感じなんかなっていうのも気になるので、まあよかったらなんかコメント動画で、私なんとかでしたみたいな、コイルでしたとかねEV でしたとか言っていただければと、へえそうなんやと一人で楽しみたいと思いますので、ぜひコメントいただければと思います。はい、ほくろさんレターありがとうございます。では続いてです、初めましてコチャです。 いつもこのラジオで勉強させてもらってます。ありがとうございます。相談ではなく考え方のご質問なのですが、奥さんとの喧嘩はその事象についてではないような気がしています。大輝さんは奥さんが怒る理由についてどう考えられていますか？体の内部的な要因がやはり大きいのでしょうか？ぜひご回答お願いします。はい、というレターですね。こちゃさん、ありがとうございます。まあ、これね、レターいただいたタイミングがその何、この前ラブ自分の話とかしたじゃないですか。子育ての本紹介したりとか、まあ、ああいうタイミングに近かったので、多分この体の内部的な要因がやはり大きいのでしょうかっていう、この内部的な要因ってこのホルモン、ホルモンバランスのこと言われてるのかなって思うんですけど、まあ奥さんとの喧嘩があった時にはその出来事、その事象についてこう喧嘩してるんじゃなくて、まあホルモンとかそういう要因が大きいんですかねみたいなことなんですけど、僕はこの短いね、比較的短いレターをいただいて、ああ多分こちゃさん苦労されてるんやろうなって思ったんですよ。なんかもう分からんと、多分 ご夫婦の夫婦喧嘩あるんでしょうね。ある時にいつもなんでこう怒ってんねやろとか、なんで怒られんねやろとか、何に腹立ってんねやろかっていうのがいつも分からんくて、で多分こちゃさんからしたらそういうことが理不尽に感じられていると、理不尽になんか怒られてる、理不尽な喧嘩になってるみたいな風に捉えられてるのかなっていう状況がね、なんかこうぼんやりと見えてきました。で僕のご回答をね申し上げると、確かに体の内部的な要因ってあると思いますよ。ホルモン、そのこの前のね、あのラブ自分とかあの辺のお話でもしたように、ホルモンにやっぱり支配されてる部分ってあるし、もう人が変わるっていうんかな、やっぱりもう理性とかじゃなくてもう本能的になんかもうそうなっちゃうみたいな部分もあるんで、やっぱこう理屈で片付かない、だからまあある意味理不尽とも取れる、ような起こり方になっちゃうっていうのは実際あるとは思うんですよね。あるとは思うけど、でもやっぱそれだけではないですよ。やっぱりその事象なんかのことに関して起こったり意見が食い違ったりして喧嘩になることってあると思うし、単にホルモンのことだけじゃなくてね。でホルモンとか体の内部的な要因が大きい時でも、そのね、この前の放送でもあったんですけど、そのホルモンとかもう分からんけどなんかイライラして怒っちゃうとか喧嘩しちゃう、そういう自分がまた嫌やとか許せないとか自己嫌悪っていう、奥さん自身も、悩んでるというか苦しんでる部分もあったりするんで、やっぱりホルモンとかそういう要因があるから、しゃあないなと、その奥さんが怒ったりとか喧嘩なった時にまともにやり合うのではなくて、こう受け止めてあげる、受け流してあげるっていう、なんていうかな、対処というかやり方も大事やし、大事だと思うし、一方でいつも怒る理由っていうのがなくて単に内部的な要因でこう爆発してるだけじゃなくて、やっぱり理由があったりとか、なんかこうモヤモヤ思うところがあったりもするから、そこじゃあなんやろって話を聞いてあげたりとか、話し合いをね、したりとか、まあ、落ち着いた時とかにね、受け流して、あもう怒んのやめたからもういいやって終わるんじゃなくて、やっぱりなんかあるから怒ってるっていう部分もあるんで、そのなんかってなんやろうっていうのをね聞いてあげたり話し合ったりとかするっていう向き合う努力もいるやろうなって思うし、まあね、そんなこと簡単にできたらね世の中の夫婦苦労しないんですけど、それが一番難しいんですけどね、本音で向き合うっていうのが夫婦っていうのは、まあ、難しいんですけど、やっぱなんかそういうことを積み重ねていくしかねないんやろなって、夫婦関係をこうより良くしていくっていうのはっていうのは思いますかね。はい、まあお答えになってるかわからないんですが、まあもしねこちゃさんこういうことがありましてっていう具体的なねこととかあったら、またご相談ねいただければと思いますが、はい、まあ奥さんも大事に、自分も大事にしてね、お過ごしいただければと思います。では、最後の方です。大輝さん、由美さん、タソさん、こんにちは。鍋友ネームアムアムと申します。10月下旬に夫婦でベトナム旅行を考えています。ベトナムに決めたのは2人行ったことがなかったからです。 丸2日現地で遊べる感じになるのですが、大輝さん、由美さん、おすすめの観光地はありますか？ちなみにザ観光地みたいな賑やかなところも好きですし、自然な感じも好きです。またベトナムの治安や特徴、持って行っておいた方がいいものとあれば何でもいいので教えていただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先ほどね、少しちらっと出ましたけど、僕ベトナムの会社に1年間勤めてまして、現地で1年間住んでました。でユミもね、途中で来てくれたんで、夫婦で住んでたこともあります。でホーチミンでした。ベトナムって南北にね、縦細いというか縦長い感じの国土になってるんですけど、北がハノイ、南がホーチミンっていうね、二大都市が北と南にあってっていうような位置関係なんですけど、ホーチミンに住んでましたと。で、そうですね、ベトナム行ったことないってことですよね。丸2日か。丸2日って長いような短いような、どっちかというと短いぐらいかなって思うんですけど、そんなこう2日間で楽しむにはどうすればいいかっていうところで言うと、どうなんかな、ハノイかな。ハノイか真ん中のダナン、ホイアンに行くか、ちょっと足を伸ばしてフエとか行ってもいいのかもしれない。僕行ったことないですけどね、って感じかな。まあ、説明するとね、まずハノイっていうのはベトナムの首都なんですけど、なんかね、いい具合にてか全然発展、まあ、最近はもうちょっと発展してんのかな。ハノイの旧市街みたいなところがあって、なんかごちゃーってしてるんですよ。もう電線もブワーってもう張り巡らされてたりとか、もうなんか小汚い商店とかブワーって並んでたりとかして、なんかあ、ベトナムっぽいみたいな。バイクもバンバン走ってるしね。まあ、ちょっと今どうかわかんないですけど、まあ多分雰囲気残ってると思います。まあなんかそういうベトナムのなんか昔っぽい感じが結構味わえるので、そういう面白さがあると思うんですよね、ハノイって。でホーチミンっていうのはベトナムの中でも一番 の栄えてる都市なんですよ、大都市っていうのかな。だから結構ビルもバンバンって建ってたりするし、なんか街っぽい、都会っぽい、なんかおしゃれな店とか、高級店、高級ホテルとかバンバンって建ってたりもするので、そういう感じなんですよ。でまあホーチミンね、大都市と言ってもそらね、日本とか その東京とかねと比べたら全然ベトナムっぽいというか、バイクまだ全然走ってると思うし、ベトナムっぽさは全然あるんですけど、まあハノイホーチミンで比べた時にはハノイの方がなんかごちゃごちゃ感というかベトナム感みたいなのは強いかもしれん。で、あとまあおすすめなのはベトナムの中部の都市、ハノイが北でホーチミンが南なんですけど、真ん中、ちょうど真ん中あたりにダナンっていうとこと、まあ、ホイアンっていう町があって、まあ、2つセットで語られることが多いんですけど、まあ、ダナンっていうのはまあどっちかというとビーチがあって海沿いの、まあ、リゾート地的なところで、まだまだ開発中っていうので、あんまりこうごちゃっとしてなくて、すごい広々としたね、もう土地もめっちゃ空きまくっててっていう、これから開発して盛り上がっていくんかなっていう場所なんですけど、僕が住んでた時からまた5年とか6年とか経ってるんで、まあ、もうちょっと雰囲気変わってるかもしれないです。でダナンっていうところと、そこから車で1時間とかやったかなぐらい南に行ったところにホイアンっていう街があって、ここがねまたおしゃれなんですよ。そのなんていうかな、こう森の中のっていうか、なんかおしゃれななんかテラスのカフェとか日本でもあるじゃないですか。ああいう雰囲気が、ああいうおしゃれなカフェのレトロなカフェテラスみたいな雰囲気が街中に広がってるみたいな感じの、ちょっとなんかレトロおしゃれでちょっと自然な感じっていう、レトロおしゃれネイチャーみたいなちょっと語彙力なくて申し訳ないですけど、そういう街がホイアンで結構雰囲気良さげです。いや、ちなみにね、僕らウェディングフォトウェディングをベトナムでやってまして、ダナンとホイアンで撮影しました。屋外でね、ドレス着たりとかしてダナンホイアンで撮影したんですけど、だから写真映えするねスポットとかやっぱ多くて、なんかいい感じのね街並みなんですよね。だそこもまあ癒されるしいいかもしれんっていうところかな。あとはまあなんかツアーとかね、気になるもんあったら行ってみたらいいと思うし、まあ2日間なんで、 まあもう生きた衛星行きまくるとか、もう歩き回るとか、そんなんでも面白いと思うし、まあもしなんか具体的なプランとかね、あの絞れてきたら、またレターとかいただいたら、あそここうですねとか、その近くにこんな場所ありますよとか、 あんま言えへんかなちょっと期待されても申し訳ないんですけど、もうだいぶ前の知識やし、まあまあもしなんかプランなんか練ってきたら、その原案を見せていただけたら、なんかいいですねとか言えるかもしれないです。まあいい旅行になるといいですね。ちなみにあのベトナムの治安や特徴を持って行っておいた方がいいものっていうのは、まあ持って行っておいた方がいいものっていうのは別にないです。なんかもう普通に旅行行くときに持っていくもんがあれば全然大丈夫だと思うんで、ベトナムやからっていうのは特にないかなって思います。で治安はいいです。うん、そんななんか全然怖い思い住んでてもしたことなかったしね、そらまあなんか暗いね路地一人で歩いたりとかはね、そのどこの国行ってもそんなしたらダメじゃないですか普通。だからそういう当然の防犯意識はないと困るんですけど、あなんか特別危ないよとかいうことではないんで大丈夫かなと。あただ一個あるわ、あのもしねバイクいっぱい渡ってて、あのそういう道路を横断しないといけない時あるんですよ。そのだ車道だから横断して向こうの、歩道の向こうのお店行くと、道路の向こう側の店行きたいという時に道路横断しないといけないんですけど、バイクがねもううわーって走ってるんですよそういう中を渡っていかなあかんってなった時にコツが一個ありまして、でそれはね止まらないこと止まらないこと、これがコツです。なんかね日本人ついねそんなバイクバンバン走ってるっていうのないから、こういつ行けるかなってね止まって伺って、こう進んで止まって進んで止まってみたいなね、こう危なくないかなって慎重に渡りたく なるんですけど、それ逆に危なくて、こう常に一定のペースで、まあ、もちろんこう来るバイクの方は見ながらですよ、顔上げながら、常に一定のペースで歩き続けることの方が安全で、なんでかっていうと向こうのバイク乗ってるドライバーも歩いてる人がいたら、その歩いてる速度に合わせて自分も走っていくんで、急に止まられたりとかしたら逆に危ないですよね。もう行く歩いていく前提でその速度とかもこう予測して走っていくんで、向こうも止まんないですからね日本やったらね、あの歩行者優先とか言ってこう車とかね、あの一時停止してはいどうぞとか言って、あどうもありがとうみたいなやること多いと思うんですけど、あんまそういうのないんで、あの普通にもうお互い止まらず行くみたいなそういう感じだと思うので、まあ、あの道路横断するときは自信を持って歩いてくださいというのがポイントですかね。はい、ちょっとマニアックな話になりましたけど、楽しい旅行になりますように。レターありがとうございます。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、まだの方はどうぞよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。ぜひお話を聞かせてください。さらにメンバーシップ限定の声日記では普段の放送とは一味違うディープな話をしています。こちらもご参加お待ちしています。チャンネルの更新日は毎週日曜火曜木曜の夕方5時で、木曜日はメンバーシップ限定配信となっております。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。